マタイ5章10節から12節をお開きください。今日は母の日です。おめでとうございますというかありがとうございます。誰もが知っている行事なんですが、どのように始まったのでしょうか。その起源には諸説ありますが、よく知られているのは100年ほど前にアメリカウェストバージニア州でアンナさんという女性が天に召された母親を思って教会で赤いカーネーションを配ったのが始まりだと言われていて、それがやがてアメリカ全土に広まり、今では日頃の母への感謝を表す日として5月の第2日曜日を母の日として定着するようになりました。母親が子どもたちのために、あるいは家族のために、全てを犠牲にして与える愛は神の愛に最も近いのかなと私はいつも思わされるわけですけど、神はその一人子イエス・キリストを与えるほど私たちを愛してくださいました。イエス・キリストは誠の神の子、救い主、神が人となって来られた方です。イエス様の行われた多くの神としての御業、救い主としての御業、奇跡を見れば、そして教えられたその教えの権威ある教えを聞けば、そのことは明らかです。私たちは今イエス様が弟子たちに山の上で教えられた山上の水訓、山の上で教えたその教えを学んでいるわけですが、イエス様は本当に幸せな人はどのような人なのか弟子たちに教えました。本当の幸せな人はどのような人なのでしょうか。今朝は第8の幸せな人を一緒に学びたいと思います。5章の10節をご覧ください。義のために迫害されている者は幸いです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。イエス様は弟子たちに8つの幸せな人について教えました。私たちはすでに学んできたように、第一に心の貧しいものは幸いですと言われましたね。心の貧しいものとは、霊的に私は完全に破綻したものである、だから自分で自分自身を救うことができないと分かった人で、その人は自分で救うことができない、宗教も道徳も教育も私を救うことができない、良い行いも救うことができない、誰が救うのか、この天地を作られた神が私を救ってくださる、そのように神に救いを求めます。その結果神が彼を救ってくださり、神の国、天の御国に入れてくださるので、その人は幸せです。ですから幸せの土台、始まりは心の中からであり、そのスタートは自分で自分を救うことが完全にできない心の貧しい、そこからスタートするわけですね。第二に、悲しむものは幸いですと言われました。悲しむとは自分の罪を悲しんで、自分は罪人で、そして罪の悔い改めをするので、神の許しを受けて彼は幸せな人となるわけですね。第三に、柔和なものは幸いですと言われました。柔和なものとは神の前に減り下ったもので、その人は地を受け継ぐので幸いです。第四に、義に飢え渇くものは幸いです。義に飢え渇くものとは、正しいこと、義、キリストを追い求め、その結果彼は心が満足するので幸せです。第五に、憐れみ深いものは、幸いですと言われました。憐れみ深いものは他の人の罪を許して神の憐れみを受けるので、幸いです。第六に、心の清いものは幸いですと言われました。心の清いものとは、毎日外に出ると埃がつくと同じ、ついて手足を洗うと同じように、心の汚れを洗い清めて、やがて神を直接見るようになるので幸せです。第7に、先週学んだのは、 平和を作るものは幸いですということでしたね。神との平和を持っている人は自分の内側に平和があるので、平和があると余裕があるわけですから、周りの人との平和を作り出すことができるので幸せなんです。今朝は第8の幸せを学びます。イエス様は言われました。義のために迫害されているものは幸いです。私は17歳で信仰を持ちましたが、最初に迫害というか反対してきたのは両親でした。で、親とキリストをどっちを取るんだ、そのように詰め寄られ、私は迷うことなくキリストだと答えました。すると父は激しく怒って、このテーブルを叩きながら出て行けと、そのように言われて、私は家を出て行きました。でも夕食時にお腹が空いてきたので、すぐに戻ってきたわけですけど、あれから30年経って両親とも信仰を持ちました。家庭に、家族に本当の平和がもたらされました。で、私たちの那覇の教会が始まった時、真っ先に礼拝に駆けつけてくれたのが両親でした。嬉しかったですね。本当に主に感謝しました。イエス様は平和の王なんです。神との平和をもたらすために天から降りてこられました。しかし、マタイ10章の34節から36節でこうイエス様はおっしゃるんですね。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。どういう意味でしょうか。他のところではキリストは平和の王と書かれています。平和をもたらすために来たんじゃないでしょうか。その通りなんですね。しかし、平和をもたらすために主は来られたわけなんですけれども、私たちはその平和の主を受け入れて、そして平和をもたらす福音をイエス・キリストを述べ伝えるわけなんですけれども、その時にイエス様はここで、実を言うと家族の中で分裂が生じるとおっしゃっている。なぜ分裂が起こるんでしょうか。平和をもたらすはずなのに仲違いが、争いが始まるわけです。なぜ。初めから私たちがそうだったように、福音を、良い知らせを、聖書のことを、誠の神のことを、イエス・キリストのことを理解している人など誰一人いないわけですよね。私たちもそうでした。ですから当然そこには理解できないので反対するわけです。敵となるわけです。平和をもたらすはずなのに平和ではなくして剣がもたらされる、すなわちそこで分裂、争いが生じるわけです。当然起こりうることなんですね。しかしやがてそこに本当の平和がもたらされるわけなんですけれども、知らなかった家族の者たちもやがて平和の主を知り、本当の平和が訪れると、家族そのものが本当の平和がもたらされるわけなんです。キリストを信じるとそのように平和が作られるわけなんです。ではなぜキリストを信じた者、クリスチャンは迫害され反対されるのでしょうか。第一に、私たちはこの世のものでないからなんです。この世のものでない。そのことをイエス様はヨハネの15章の18節19節でこう言われました。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は、なんて言われました、世のものではありませんとイエス様はおっしゃった。あなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を、何ですか、選び出したのですと言われました。 そのためどうなるんですか。結果、世はあなた方を憎むのです、おっしゃる。なぜキリストを信じた者クリスチャンは迫害され憎まれるんですか。それはこの世のものでないからとイエス様はおっしゃったんです。この世とは神に敵対しているものです。神に敵対し悪魔の支配のもとにある人たちのことです。私たちも以前は神に敵対していましたね。積極的にあるいは消極的に無視をし、神はいない、そのように私たちは生きていたわけで、神に敵対し、そして認める認めない関係なく悪魔の支配のもとにあったわけです。悪魔は神によって作られた被造物でした。神を礼拝する者としてから作られたわけですけど、私も神のように礼拝されたい、そのように神に反逆して地上に落とされたこの世の神だと聖書は教えています。悪が支配しているので、この地上では様々な悪があるわけで、私たちもその支配の中にありました。ですから以前は神に敵対をし、その支配のもとに生きていたわけなんですが、神が私たちを憐れんでくださり、この世からどうしたんですか。イエス様は私が選んだとおっしゃったんです。あなたは神に選ばれたものなんです。以前は悪の支配の中にあったあなたが、私が神の憐れみ、そして神が選んでくださって私たちを神のものとしてくださったわけなんです。ですから神に敵対するこの世は、キリストを信じたあなたを、私を、当然それは憎むし迫害するわけなんです。第二に、なぜキリストを信じた者クリスチャンは迫害され憎まれるんでしょうか。それはこの世のものでないので、以前と違うようになるわけなんですよね。今までは悪いことを平気にしてて、友達とそのように悪い遊びをしてたのが、キリストを信じるとそれが変わっていくわけなんです。だから周りは煙たがる、当然悪いことをしなくなるので抽象するわけで、悪口を言うわけ。ペテロはそのことを第一ペテロの4章を開いてください。第一ペテロの4章1節で彼はこのように言ってます。第一ペテロの4章です。聖書の後半の方になります。私の聖書では470ページです。4章の1節で、キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのです。それはあなた方が地上での残された時を、もはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためです。あなた方は、異邦人たちが、異邦人というのは神を知らない人たちがしたいと思っていることを行い、公職、欲望、泥酔、遊興、宴会騒ぎ、居酒屋ですね、立法に反する偶像礼拝などにふけりましたが、以前はそうでしたが、それは過ぎ去った時で十分です。4節見てください。異邦人たちは、神を知らない人たちは、あなた方が一緒にどうす、越した同じ方向に走らないので、不審に思い、なんてありますか？抽象しますってあります。だから今まで一緒に悪いことをしていたのに、それに走らない。なんでだろう、不審に思うわけです。そして抽象、悪口を言うわけですよね。五節見ると、彼らは生きているものと死んだものを裁こうとしておられる方に対して、申し開きをすることになります。私たちクリスチャンがなぜ憎まれ迫害されるのか、悪口を言われるのか、この世のものでないわけなんです。神のものとされたので、今までの悪い行いをしなくなる。そうすると、一緒に悪い遊びをしてた、居酒屋に行ってた友達が、パチンコ屋に一緒に行ってた友達が、なんで行かなくなるんだよ、お前はいい子ぶってって話になる。 私もそうでした。でももうそういう生活はもう十分になったわけです。虚しいことを分かったわけです。で、闇から光の中に移されたので、悪い行いから当然正しい行い、神の御心を行おうとするので、この世の人たち、神に敵対して生きる悪い遊びをしてた自分を、そこから抜け出したので、まだそこにいる人たちは私たちを当然攻撃してくるわけですよね。第三に、なぜキリスト者、クリスチャンはこの世から憎まれ迫害されるのか、それは真の神を知らないからです。ヨハネの15章の20節でイエス様はこう言われました。しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、どうでした？イエス様迫害しましたね、したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉をも守ります。しかし彼らはこれらのことをすべて私の名のゆえにあなた方に対して行います。私を使わした方とは誰ですか？真の神を知らないからです。さらに16章を見てください。その16章の1節から3節でイエス様はこう言われました。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方がつまずくことのないためです。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。街道とは当時、前まで言う、この公民館みたいな、自治会館みたいなもので、地域のコミュニティ、そこから村八部にされるということですね。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、なんて言われました？父も真の神も私イエス・キリストも知らないからです、とイエス様はおっしゃいました。なぜキリストを信じた私たちは迫害され憎まれるんでしょうか？反対されるんでしょうか？それは人々が真の神を知らないからなんです。そして真の神が使わされた救い主イエス・キリストを知らないからです。人々はイエス様を憎み迫害しました。同じように人々はキリストを信じた私たちを同じように憎み迫害します。イエス様のことを憎み迫害し、最後殺したのは誰でしたか？当時の祭司長、律法学者、そして立法パリサイ人たちでしたよね。すなわち宗教家たちであったわけです。彼らは聖書をよく知ってました。しかし間違った解釈をするわけです。さらに神の言葉よりも自分たちの言い伝えを彼らは大事にしました。で、彼らは祈りに熱心でした。一日に三度も彼らは祈るわけです。朝の9時と12時と3時の祈りを欠かすことがありませんでした。しかし彼らの祈りは何でした？神に祈るのではなくて、人々に聞いてもらうための流暢な祈りを彼らは長くするわけなんです。また彼らは週に2度断食をし、貧しい人々に施しをしました。とてもいい人たちでした。しかしその動機は何でした？人に見せるためのものであったわけです。で、彼らはイエス様の権威ある教えを聞きました。さらに他の誰も行ったことのない神の御業、奇跡を彼らはたくさん見るわけなんですが、どうするんですか？イエス様を妬み憎み迫害し、最後は十字架につけて殺しました。同じようにキリストの弟子たちはどうでした？迫害したのは誰でしたか？最初、律法学者、パリサイ人、すなわち宗教家たちでしたよね。自分で自分は正しい人だと思っている人だった。で、自分を高いところに置いて人々を見下すような人たちでした。で、 教会を迫害した、クリスチャンを迫害してその先頭に立ったのは誰でした？サウロ、後のパウロですよね。彼は男でも女でも捕らえては牢に入れ、そして殺すことに賛成をし、その熱心さは国外に行くほどでした。ところがダマスコ近くに来た時に真昼頃であったわけですけど、太陽よりも眩しい光が天から差して彼は地に倒れ、そして自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うと、私はあなたが迫害しているイエスであると、復活されたイエス・キリストが特別に彼に語りかけてくださいました。彼は目から鱗が取れたと聖書は書いてありますけど、日本語のことわざにもなってますけれども、目から鱗が取れて、イエスが、旧約聖書が約束してたメシア、救い主であることが彼は分かって、劇的に改心をし、そしてすぐに神の福音、イエスがキリストである、このことは、この方は十字架につけられ、葬られ、そして3日目によみがえった、そのことを彼は述べされました。すると何が起こりましたか？今度は彼自身が宗教家たちから迫害されたわけですよね。以前は迫害する者がキリストを信じた途端、迫害されるものになったわけです。同じように私たちもキリストを信じたのであれば迫害されます。パウロはピリピの1章の29節でこう言ってます。あなた方がキリストのために受けた恵みは、キリストを信じることだけでなく、なんてありますか、キリストのために苦しむことでもあるのです。受けた恵みは、私たちは救いの恵みを受けたわけなんですが、その救いの恵みだけではなくして、同時にそれはセットであるってことなんです。まあ、女性の皆さんは、まあ、普段ですと今はほとんど行けない状態なんですけれども、ランチタイムはカフェでランチをする、仕事の合間に、あるいは主婦も気晴らしでそのようにランチに行く機会はあると思うんですけれども、ランチの楽しみはこの食事と一緒にこのドリンクとデザートがセットで来るのが楽しみですよね。それがやっぱ美味しいところはお客さんが多いわけで、セットでついてくる。私たちも救いとセットで同時にキリストを信者となれば、永遠の命だけではなくして、罪が許されるだけではなくして、同時にこの世から、神を知らない人たちから苦しめられる、これはもうセットで逃れることができないことなんです。そしてパウロは第二テモテの3章の12節、ここ有名なとこですね。こう言ってます。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆、皆ってどういう意味ですか？一人残らずっていうこと。あなたも私も皆、迫害を受けますと言った。受けるかもしれませんとパウロは言ったのではなく、きりと皆受けると断言したわけです。もしあなたが一度も、いや私まだ迫害とかこの反対されたこともない、もしそういうふうに言うのであれば、もしかすると、もしかするとなんですけど、まだ本当の意味でイエス・キリストを信じていないのかもしれません。単なる宗教の一つとして日曜日だけのその習慣的に教会に行き、聖書を読み、なんか気持ちよかったなってそこで終わって、ここからはそこも終わり、はい、次の自分ということで、月火水木で日曜日の朝になるとまた引き出しを開けて、私はクリスチャンです。それは本物ではないですよね。ファッションの一つで、持ち物の一つでしかないわけです。あるいは、世の中と妥協して、キリストに従っていない まあ、どちらかです。救われていないか、妥協しているかのどちらかで、キリストを信じて、キリストに従って生きるならば、聖書はみんな一人残らず、何らかの形で反対をされ、また迫害を受けると言っています。イエス様は言われました。義のために迫害されているものは何ですか？悲しみではなく、苦しみでもなく、幸いですと言われました。幸いなんです。幸せなんです。なぜ？なぜですか？天の御国はその人たちのものだからですとおっしゃいました。天の御国はその人たちのものだからです。これ覚えてますか？第一の幸せな人の結論、同じ結論ですね。見てください。心の貧しいものは幸いですと言われました。なぜでした？天の御国はその人たちのものだからです。本当に幸せな人はどういう人たちなのか、それは心の貧しいもので、天の御国のこの国民とされたものなんです。神の子供とされたものなんです。あなたが何かを持つとか、何かを達成したとか、それは喜びかもしれません。幸せかもしれません。しかしこの世を去っていくときに、それらすべてのものは置いていかなければならないわけです。どんなに裕福になったからといって、私たちはそれを持って次の世に行くことはできません。この地上だけのものなんです。もし永遠の命、神の国に入らなければ、神の子供とされなければ、この地上でどんなに成功し裕福になった人としても、全てが虚しいものなんです。一時的な幸せなんです。しかし心の貧しいものは幸いで、神の子供とされたものは幸いなんです。それは神の国に入れるからですね。そして神の子供とされたものは皆、最後の今日の学びなんですけども、幸せな人シリーズの、神の子供とされたものは皆、キリストを信じたものは皆、キリストに従って生きるものは皆、神に敵対するこの世の人たちからどうされるんですか？反対され、迫害されるわけなんです。迫害されるのは、あなたが神の子供となった、神の国の国民となった証拠なんですよ。ですから迫害されているものは幸いですとイエス様はおっしゃったわけです。最後に11節ご覧ください。私の名のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。イエス様はここで迫害された時の心の態度と報いの話をしています。あなたはどうでしょうか？人々から罵られ、ありもしないことで悪行を浴びせられたとき、どう反応するでしょうか？まあ、自然な反応は、これは怒るわけです。で、罵られたら罵り返すし、悪口を言われたら100倍返したい、言い返すのが普通の反応ですよね。しかし、イエス様は何と言われましたか？ここで、喜びなさい、大いに喜びなさいと言われました。これがキリストを信じた者の心の態度なんです。ペテロも第一ペテロの4章12節から14節どうぞお開きください。そこでこう言ってます。後半の方ですね。愛する者たち。第一ペテロの4の12。愛する者たち。あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように、不審に思ってはいけません。むしろ キリストの苦難に預かれば預かるほど一層なんて言ってますか、喜びなさいと言ってますね。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。キリストの名のために、義のために罵られ、迫害され、悪行を言われるなら幸いです。しかしここで言ってるのはキリストのためなんです。義のためなんです。悪いことをしての話ではないんです。他の人の生活に干渉し、人を傷つけたり、あるいは嘘を言ったりで、自分で問題を起こしていながら自分を守ろうとして正当化しようとして、私は教会に通うようになったので苦しめられたんです、それは言えないわけですね。そういうことを聖書は言ってるわけではないんです。もし悪いことをしたならば言い訳をせずに素直に謝ることなんです。そうすれば許してもらえるかもしれません。聖書が教えているのは義のためなんです。正しいことのため、キリストの名のために苦しみを受けるなら幸いですと言ってるわけです。イエス様は喜びなさい、大いに喜びなさいと言われました。なぜですか？私たちの報いは大きいからですとおっしゃった。で、ある時ペテロがイエス様にこう言いました。まあこれは有名な若い金持ちの青年がイエス様のところに来て、自分の行いを誇って、私にかけたことがあるでしょうかと言われて、イエス様が痛いところをついて、彼は結局神ではなくて富に頼っていた人で、イエス様はそれを知っておられて、じゃああなたが足りないところがあるというのであれば一つだけあります、あなたのお金を全部貧しい人たちに施してあげなさい、それから私についていきなさいと言った時に、彼は心を曇らせ、この顔を曇らせて立ち去った後に弟子たちを驚くわけです。でイエス様が言われたのは、金持ちが神の国に入ること、なんと難しいことでしょう、それでは誰ができるんですか。弟子たちはそのように言うと、人にはできないことですが神には何でもできるんです。そういう会話の中でペテロの質問ですね、イエス様ご覧ください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきましたって彼は言うんです。で若い青年は去ってきました。金持ちは、私たちは全てを捨てて従ってきました、まあ大したものは捨ててなかったんでしょうけど、全てを捨てて従ってきましたって彼は言うんですね。それで私たちは何をいただけるでしょうかって彼は言うんです。だから一応打算というか計算が入っているわけです。イエス様に従ってこういう、だから彼らはいつも争っていたのはその辺なんです。誰がイエス様の次ナンバー2ナンバー3になれるのかな、最初から最後まで、最後の晩餐まで彼らはそのように競い合っていたわけです。主から何かをいただける、でも主はそれを否定なさらなかったんです。彼らの動機は必ずしも純粋ではなかったんですけど、イエス様はそのことも知っておられ、それがやがて純粋な動機に彼らは変えられていくわけなんです。何がいただけるんでしょうか。その時にイエス様がマルコの10章の29節30節でこのようにおっしゃるんですね。まことにあなた方に言います、私のために、また福音のために、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今なんです。後にではありません、将来の話ではありません。イエス様は今この世で迫害とともに、迫害を受けるわけですが、その迫害とともに捨てたはずの、失ったはずの家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を、なんて言われましたか、100倍受けるとおっしゃった。今この世であなたがキリストのために、福音のために失ったのがあれば、主はそれに報いてくださる方で、100倍を受けると約束され、さらにそれだけではありません、来たるべき世、将来です、あなたは永遠の命を受けます。 私たちはもうすでに福音を信じて永遠の命も受けているわけで、主は約束しておられるんですよ、報いを。そしてパウロはローマの8章の17節でこう言ってます。子供であるなら相続人でもあります。子供であるなら世の中では相続人、当然なことですね。私たちはどうか、キリストと栄光を共に受けるために、私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから。ですから栄光を受ける人たちは皆キリストが苦難を受けたと同じように、同じように私たちはキリストのために、福音のために苦難を受ける、共にしているわけです。ですから、何ですか？神の相続人であり、キリストと共に、何ですか？共同相続人なのですと、パウロは言っているわけですね。あなたの、私の受ける報い、それは神の国の相続なんです。この地上ではありません。この地上でも親が金持ちなら羨ましいんですけど、それを子供っていうのは受け継ぐわけです。私の親は何もなかったので何もないんですけど、それはそれで感謝なんです。でも天の父は全てを持っておられるわけです。この地上の金や銀だけではありません。見える世界だけではなくて、新しい天と地において全てを持っておられる方、豊かな方なんです。それが私たちの天の父なんです。その父の子供と私たちは一人子のイエス・キリストによって子供とされたので、私たちもキリストと共に共同相続人なんですよ。すごい恵みですよね。だからこの地上で何か持ってる持ってないも関係ないわけですよ。神の国の相続人なんです。共同相続人なんです。よくどうぞその立場を思い起こしてください。あなたは神の国を相続するんです。すべてを、霊的祝福をすべてをあなたは相続するんです。またイエス様は12節の後半ご覧ください。こう言われましたね。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。そうでしたね。旧約聖書の預言者たちは皆迫害されました。彼らは何を伝えたのか、救い主メシアキリストが来ますと彼らは預言をしたわけです。だから旧約聖書っていうのは39巻ありますが、あの分厚い旧約聖書はキリストが来ますということを全部一言で言えばそれを伝えているわけです。で、彼らはそれを伝えたわけなんですけれども、しかしユダヤ人の始祖たちは、この先祖たちは、その預言者たちを、神の預言者たちを皆迫害し、殺しました。そして約束の方、救い主、イエス様が来られたわけです。だから旧約聖書はキリストが来ますと預言をし、新約聖書はそのキリストが来ましたと、それを証言しているわけなんですが、そのキリストが来られて、イエス様は神の国のことを教え、そしてご自分が神から使わされた方であることを、言葉だけではなくして、イエス様は誰も行うことのできなかったたくさんの奇跡をもって、旧約聖書が約束しているメシアがご自分であることをご自分のために証しをされたのに、その正しい方が来られたのに、宗教家たちはどうするんですか？その方を憎み迫害し、最後は十字架で殺したわけです。しかし神はこの方を死人の中からよみがえらせました。で、イエス様が言われた通りに弟子たちはこの福音を述べ伝えるわけなんですけれども、彼らも同じように迫害をされたわけです。2000年後に生きている私たちもこのキリストを信じました。救われました。救いの恵みに預かりました。しかし同時に皆迫害をされるわけです。でもキリストのために迫害を受けることは、あなたが神の子供とされた証拠なんです。あなたはどうでしょうか？義のために正しいことをしたのに、ありもしないことで悪行を浴びせられていませんか？ キリストの名のために、福音のために罵られていないでしょうか。どうぞ安心してください。あなたは正しいコースを歩んでいるんです。イエス様も迫害され、イエス様が来られることを予言した旧約聖書の預言者たちも迫害され、そして新約聖書の使徒たちも皆迫害をされました。私たちも迫害を、反対をされます。でも、私たちが苦しみがあるのは今、しばらくの間だけなんです。やがて、もうすぐ、イエス・キリストは戻って来られます。その時、私たちは大きな報いを主から受けることになります。ですから、主は喜びなさい。大いに喜びなさい。あなた方はこの世のものではなく、私のものであるということ。イエス様は苦しむために来られました。それは多くの人が主を信じて救われるためなんです。私たちもイエス様のために、福音のために苦しめられることは当然あります。でも彼らは主を知らないからなんです。私たちは彼らのために祈って、さらに大胆に福音を伝えましょう。イエス様は言われました。義のために迫害されているものは幸いです。その人たちは、天の御国はその人たちのものだからです。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御国に私たちを招いてくださり、ありがとうございます。今、この地上において、私たちしばらくの間、さまざまな試練の中で、苦しまなければならない、悲しまなければならない、そのような現実がありますが、しかし私たちにはすでに天の御国の相続人とされていることをありがとうございます。どうぞ私たちはいつも天を見上げて、上を見上げて、この地上でのしばらくの時を忍耐をもって生活できますように。今週もまた主が一人一人を守ってください。コロナウイルスから守り、またその後経済的な、また仕事の面で、このコロナのこの事柄が終わった時に世の中はさらに混乱していくでしょうが、私たちはその中にあって、世の光、地の塩としてあなたに信頼して歩めるように、どうぞ一人一人の心を、信仰、また健康、そして経済を守ってくださいますようにお願いします。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。